今日はレビ記の26章14節から22節までです。レビ記の26章14節から22節。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行おう。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らされせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのに、あなた方は逃げる。もしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる。私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。またもしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩く。私はまたあなた方のうちに野の獣を放つ。それらはあなた方から子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。このレビ記26章は祝福と呪いの、あらかじめ主がこういうふうにすれば祝福され、こうすれば呪われるということの宣言でしたけれども、今日の箇所から続くところは、その呪いにあたる箇所です。イスラエルの人たちはまた、神の民は何をしたら呪われるか、その条件が、この14節と15節に書いてあります。そして、どのような呪いが降りかかるのか、それがですね、16節以降、ずっと続くんですけども、その呪いはですね、一気にその呪いが全部ドサドサと降りかかるものではなくて、波状攻撃的に、まず、手始めの呪いが来て、それでも聞き従わないならさらに重く7倍ので、それでも聞き従わないならさらに7倍重くということでですね、5段階の呪いのその波状攻撃があるんですけども、今日お読みした箇所はその3段階目までですね。でまず、その呪い、何をすれば呪われるか、それは14節と15節ですけれども、もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、まず主の御言葉に聞き従わないこと、それから主の命令をすべて行わないこと、 例えば、実会の中で安息日は守ります、で、隣人のものを盗みませんとか、そういうのは守るんですが、でも父母を敬うことだけは、それは行わない、まあ、そういうことですね。主の御言葉が示されているんですけども、ある部分を固くなに行わないとか、まあ、そういった、こと、また、中央節の方を見ますと、うん、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず私の契約を破るなら、ね、これが条件です。呪いの条件、主の掟をまず拒むこと、それは嫌だ、そういうふうに、ね、自分の、勘に触ることを、あるいは、気に食わないということで嫌だと主の命令を拒み、またその主の定めを忌み嫌う、ね、この聖書の御教えを忌み嫌っている人は大勢おります。なんか硬いとか古いとかダサいとか、そういうふうにですね、主の定めを忌み嫌って、そしてその契約を破るんだ、もともと主の契約を知らない人はともかく、主の御教えをですね知って、そしてその祝福を味わって、そして主が確かに生きて働かれることを味わっても、なおその契約を破るのであれば、この呪いが来るわけですね。ですから神の民は確かに祝福があります。特権階級です。しかし同時に知ってしまったからには責任が伴うわけですね。特権階級に入ったからにはそれなりの責任も同時に持たなくてはならないわけです。つまり主の御教えを守り行うこと、聞き従うこと、主の掟を拒んだりせず嫌ったりせずにその契約を守り行うこと、それが神の民の責任です。でもそれをあえて破るのであれば、まあ、このような呪いが来ますよということで、まあ、かなり具体的にその呪いの内容が書いてあります。でそれでまずその第一段階のその呪いの攻撃が16節17節ですね。要するに病んでしまうよっていうことです。心が病む、あるいは体が病む。16節、私もまたあなた方に次のことを行おう、すなわち私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄になる、あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのにあなた方は逃げる、ね、誰も追いかけてこないのに逃げる、イザヤの30章の方にも、そのような言葉がありますけれども、とにかく恐怖が襲われてきます。心のうちに恐怖が起きて、そして誰も襲ってこないのに、でもいつも何か得体の知れない恐怖に襲われ続けます。また、具体的な病、肺病と熱病で目を衰えさせる、でそして心をすり減らせる。ですから、何かしらの病につきまとわされます。そして病によって、何か目を開いているのも億劫に、目を衰えさせられ、また心がすり減ります。その肉体の病のため、また、心の内に宿る恐怖のため、つきまとう恐怖のために、そのようにして心がすり減らされ、また種をまいてもですね、それ敵が来て食べてしまうことになります。実際に四式の中において、ギデオンは、酒舟の中に隠れて小麦を売ってました。というのは、大っぴらに小麦を収穫して、それを大っぴらに売ってると、ミディアン人が来てそれを全部もらって取っていってしまうからですね。 ですからイスラエルが本当に主に不従順だった時代は確かにこのことが起きました。もともギデオンの時代はもうその敵が攻めてきてその食料をみんな持ち去ってしまうというその段階で、イスラエルの人たちは主に叫んで悔い改めたわけですけども、しかしそれでもなお心を固くなにしてしまうのであれば、18節から20節の第2段階目のその呪いがやってきますもしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる、ね。ここ、7という数字は完全数ですね。そして重く懲らしめる、これは、もっと別の訳し方すれば懲らしめを増し加える、あるいは懲らしめを繰り返す。ですから完全数に満ちるまで徹底的に懲らしめますよ。で、19節を見ますと、私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。要するに高慢を打ち砕くために徹底的にその人の高慢を、叩いて叩いて砕かれるまでにするまでに、その懲らしめを増し加え懲らしめを繰り返すということですね。で、どのような懲らしめをするか、この第2段階目の懲らしめは、不作ですね。作物の、天が鉄のようになって、雨が降らない、鉄の天のように、鉄のように固く雨を降らせることを固くなに拒否するんですね。また地も青銅のように、地が作物を実らせることを固くなにやめるんです。ですからその人がいくら種をまいてもその力は無駄に費やされて、そしてその土地は産物を出さず、また、木々も、ね、地の木々もその実を結ばないようになってしまいます。でそのようにしてイスラエルの民は懲らしめを受けることになるんですけども、でもそれでもなおまだ固くなに拒むのであれば、今度は21、22節の災いです。またもしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩く。私はまたあなた方のうちに野の獣を放つ。それらはあなた方から子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。はい、3番目のその災いは、獣がはびこることですね。獣が往来を行き来して、そして、街道を歩くのも危険になってしまいます。実際ですね、そのように獣の往来が激しくなって道の歩むにも危険な状態にイスラエルがなったこともあります。それは、このイスラエルがあくまで固くなさを続けて、その作物が取れなくなってもなお主に聞こうとしない、主に立ち返ろうとしないのであれば、主はそのような災いを下されることになります。結局のところですね、このような呪いが来るのは、それはその人に原因があるからですね。14節と15節の主に聞き従わないこと、命令をすべて守り行わず、また主の掟を拒むことですから、 あっちの掟は受け入れる、こっちの掟はあっても固くなに嫌だ、あくまで自分を固くなさをより頼んで貫くのであれば、19節にある通り、私はさらにあなたの力を頼む高慢を打ち砕く、あります。 主の御教えを嫌って、そしてそれにそれて歩むのであれば、呪いの道を歩みます。なんで私こんなに災害災難続き、なんでこんなにいつも怖くて、なんでいつもこんなに敵に踏みつけられているのか。それは自分の中にある傲慢ですね。主の御言葉が示されているのにそれを聞き従わないこと、御言葉が示されているのにその命令を守り行わないことにありますね。そうするとまず、来るのは病です。恐怖です。また訳のわからない恐怖によって、別に追う人がいないのに、でもそれでも誰も追ってこないのに逃げたり、また、別に逃げる必要もないのに慌てて逃げてつまずいて転んで大事なものを壊してとか、まあ、そういう災いが降りかかるんですね。結局人は心の状態を清く正しく保つには、主の御教えをよく聞いて、そして守り行うことにあります。主の御言葉は主の命そのものです。そして主の息吹です。箴言の18章の14節にこう書いてあります。箴言の18章の14節、人の心は病苦をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうか。で、ここの心って日本語で訳されてるんですけど、これは霊です。ヘブライ語でルアハですから、人の霊は病苦をも忍ぶ、しかしひしがれた霊、まあ、ひしがれたというのは要するに壊れたとか傷ついたとか、いう意味です。傷ついた霊、壊れてしまった息吹、壊れてしまったルアハ、それには一体誰が耐えることができようか。人は病、病気にかかってもなおですね、まあ、耐えることはできるんですが、しかし霊が破綻している状態であれば、もうどんなことがあっても恐怖です。どんな幸いの中にいても不安と恐怖で襲われております。主の御言葉を聞き従っていないこと、あっちの命令は行っているけど、でもこっちの命令は頑として嫌だ、親だけは許せないとか、あるいはあれだけは絶対欲しい、たとえ呪われてでも、でもいいからとにかくあれが欲しいんだ、そういう心ですね。それがひしがれた心、壊れてしまった霊の状態です。それは人は到底耐えられるものではありません。ひしがれた心に誰が耐えることができようかと箴言に書いてあります。人の霊は病気でも耐え忍びます。霊が健全であれば、肉体がいかに病であってもでも健やかな心を保っていられるんですが、しかしもし霊が、神の息吹が破綻している状態だったら、ね、どうしてそれに耐えられるでしょう。神の息吹が破綻しているかどうか、ね、主の御言葉を聞き従わない状態は神の霊が破綻している状態です。アダムとエヴァはそうでしたね。アダムとエヴァは神から離れて善悪の知る木を取って食べた、その時にその目が開かれて神の霊が破綻してしまいました。ですから神さんに対して正しくない対応を取り、神さん御顔を隠れて木の木陰に隠れば貝の目を逃れられるような、そんな気がしたんでしょうね。イチジクの葉っぱで覆えば裸の恥を覆えると思ったんでしょうね。とにかくそれほどまでに自分の身勝手、神から離れた善悪判断、それは神の目に愚かな、霊が破綻した状態、えも言われぬ恐怖、また不安感、敵 敵がいないのに逃げてしまう、まあ、そのような状態になってしまいます。ですから私たちは主の御声に耳を傾けて、それに聞き従うこと、それが私たちにとって全てです。もう一箇所、イザヤ書の30章を開きたいと思います。ここもですね、非常にこの今日お読みしましたレビ記の箇所のような状態が記されております。イザヤ書の30章の15節からのところをお読みします。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。ね、ほんのわずかなことでも大勢が逃げてしまうような状態になり、また何か得も入れぬ恐怖のゆえに早まに乗って逃げよう。でもそれでも敵はなお早い、まあ、そのような恐怖とまた平安のない状態になってしまうのは、それは立ち返って静かにして落ち着いて信頼していないからです。主の御言葉が与えられたら、それにしっかりととどまって、それに信頼していれば力を得るんですけども、でも人はそんな御言葉にとどまっているよりも自分の足で逃げる、ね、馬、自慢の馬があるから、それで逃げる方が、ね、御言葉にとどまるよりもずっと安全だ、安心だ、そういうふうに思ってしまうんですね。でもそんなことしたら余計事態を悪化させるだけです。でも主は憐れみ深いお方です。20節と21節の方を見ます。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。アメン。主は確かに乏しいパン、わずかな水で苦しめることもあります。でも誠の教師は私たちの目に隠れておりません。私たちは必ず聞くんです。右に行くにも左に行くにも、これが道だ、これに歩め、その言葉を聞きます。その言葉はある人にとってはもう昔から聞いている言葉かもしれません。で、あまりにも聞き慣れすぎて、聞きすぎてて当たり前すぎて、あたかも何の導きもないかのように思えることもあるかもしれません。あなたは、ね、このこれこれのことを下ろしなさいっていう言葉をもう何度も何度も誰からも聞いてるんですけども、でもなぜかですね、聞こえないっていう人はいるんですよ。いや、心の耳で聞いていないと言った方が正しいですね。でも耳をすませば主の御声は必ずあります。御言葉は示されております。その主の導き、主の御言葉、それに聞き従うのであれば呪いは去って、あのレビ記26章の前半の方にある通りの祝福が来るんですが、しかし御声に聞き従わず、その主の教えを拒み契約を破るのであれば、呪いが波状攻撃的に段階を追って襲ってくることになります。私たちは主の 御声に御声を聞いたのであれば、それに聞き従って歩みたいですね。そうするならば、この前回やりましたあの祝福、それが私たちを追ってきます。主の御声に聞き従うのであれば、季節に従って土地や産物を実らせます。またその地に平和が与えられ、獣は逃げ去ります。敵に対してはむしろ私たちはわずかな人数で敵を追いかけて、そしてわずかな人数で大勢の敵を打ち破ることができ、また子供たちにたくさん恵まれるようになり、また地は産物を豊かに実らせますので、蔵が尽きることは決してなくなります。そして何よりの祝福は、主が共におられるということ。主は、ね、まあ、この19節の方では、主はあなた方から顔を背ける書いてありましたけども、でも主が顔を背けず、主が共にいるということ、それは何よりの祝福です。ですから皆さん、どうか主の御言葉、主の御教えをしっかりと聞いて守り行って、そして幸いな人生を得て、祝福の人生、実り豊かな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは誠に祝福と呪いをこんなにも明確に具体的に示されておりました。しかしイスラエルはその全部の呪いを招いてしまいました。あくまで固くなに聞き従わず、あくまで自分の願いを願う通り歩みたいと固くなだったからです。しようどうか私たちはかつてのイスラエルのように固くなになること、それがありませんように。そしてあなたの御声を聞いたならば、御言葉が示されたなら、それに速やかに従順し服従して、そしてこの26章の13節までのところのこの全ての祝福をいただく私たちでありますように。どうかこの新しく始まった1週間をあなたの御声に聞き従い守り行うことによって、豊かな祝福を得る1週間でありますように、イエスよ、生徒たち一人一人をしっかりとあなたが守り導いてください。そしてこれからの人生においても固くなになることなく、御言葉に従順し服従することによって、実り豊かな祝福に満ち溢れた人生でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。